き耳頭巾がなくても動物と会話する方法、動物と話すことができたらと夢見る方は少なくないでしょう。これは現代人だけでなく昔の人もそう考えたようです。それは日本だけでなく世界各地に残る民話からも伺えます。例えばユダヤ教、キリスト教の義典とされるソロモン遺訓に記されたソロモンの指輪、大天使ミカエルからこの指輪はひとたび指にはめると天使だけでなく悪魔をも従わせることができるというのです。それだけでなく動物の話も聞けるのだそう。日本でも昔話聞き耳頭巾が有名ではないでしょうか。主人公である男性が助けた動物からお礼に頭巾をもらい、その頭巾をかぶれば動物の話が聞けるとのこと。助けられる動物は地方によって違い、小狐であったりタイであったりと様々。しかしその後の展開はほぼ同じです。聞き耳頭巾を身につけることで動物の会話を理解できるようになります。この会話により財宝を手に入れたり病気を治したり、こうやって聞くと昔話にありがちなパターンのように思えるかもしれません。でも一つ大きく違うことがあります。それはわかるはずもないと思い込んでいた動物の言葉に耳を傾ける点です。動物の言葉は普段人間にとって意味をなさないもの、それに価値を見出した点が他の昔話と大きく違います。これは普段の生活でも言えることではないでしょうか。意味がないと素通りしているものが実はとても価値のあるものだった経験は誰しも一度や二度はあるはずです。中でも相手が人間だった場合は心が通じ合った瞬間から友達になれたこともあるでしょう。また理解できると対象をどう動かせば自分の利益になるかも考えられるはずです。これはソロモンの指輪で天使や悪魔を従わせたことでもわかることですね。そう入っても現代に聞き耳頭巾もソロモンの指輪も存在しません。これでは動物と会話することはできないように思えます。そんな時に思い出してもらいたいのが聞き耳頭巾をもらった経緯です。動物に寄り添い相手が望む形で助けたからこそ聞き耳頭巾をもらったんですよね。これと同じ行動を取ればよいのです。具体的には動物が何を求めているか知ろうとし行動を起こす。これを繰り返すことで聞き耳頭巾がなくとも動物の考えていることが理解できるようになります。動物学者のムツゴロウさんが良い例です。一番大切なのは知ろうとする姿勢です。聞き耳頭巾に頼らずともこれがある限り夢は夢で終わりません。